3月28日木曜日です。今日は道草の日です。
はい、ボーダーシャツの道草をしてました。
そうでしたね。
子孫の次郎が、ね、ボーダーシャツで、俺は、横尾忠則を連想したと、で横尾忠則はピカソの真似をしたとっていうのでね、ピカソ、
はい、
その大天才ピカソ、
大天才
91歳まで生きたんだね。
長寿だったんですね。
で、まあ、半世紀くらい前の1973年に、
はい、
まあ、亡くなると、
うん、
でピカソにとって女性は創作意欲の源、新たな女性の出現で作風が変わると。で結婚や同棲を通じて大きな影響を受けた女性は7人。
7人もいるんですか。
いるんでございます。もうかどうか少ない多くはそのうち40年下のフランソワーズ・ジローという人、
フランソワーズ・ジローさん、
自分からピカソの元を去った唯一の存在、ピカソを捨てた女、
このピカソって有名なんですか。
ピカソを捨てたからさ、ピカソを捨てた女はね、そのジローは、ソルボンヌ大学に学んだ菜園で、でお父さんは法律家になることを望んでいたけれど、やっぱ絵画ね、思いを立てずに本格的にエコなら学んでいたと、でパリのレストランで友達と食事中に偶然近くにいたピカソに声をかけられた。ピカソは61歳当時に、家に招かれて関係が深まると、そして一緒に暮らすと。で順番でいくと7人のうち6番目になるんですな、彼女はね。でその当時結婚生活は破綻しているけれども、まあ、離婚を含む相手を、まあ、いろいろかちゃます方は、ね、いっぱいいるんですね。で、子供は2人いたと。でピカソはですから同棲ですね、ジローと、ジローとの間に一男一女を授かると。でこのフランソワーズ・ジローは絵のモデルにもなり、彼女を花に例えた作品は穏やかで温かい雰囲気が伝わると。で家庭の幸せを感じている2人に、今度その前の離婚に応じないロシア出身の元バレリーナオルガ・ホニャララが追い詰めると。
あ、そうですか。で
この人のやっぱり精神状態が不安になって、もうジローをね、
大変、
もう殴ったり罵ったり、それでもピカソは仲裁を面倒があって、おめえたち勝手にやながみたいな。
あ、そうですか。
それでね、まあ、ピカソに疑問を抱くようになるわけですよ、ジローはね。
う
ん、
そうですよね。
でジローは子供たちを連れてパリに向かって画家として独り立ちをする、ね、で知り合いの画家と結婚すると、で女の子が生まれると。だからピカソはごめんねジローなんて言わないジローの作品を扱わないように画廊などに圧力をかけた。
とんでもないですね。
この間その長い花粉も嫌なじじいだけど
いけません、そんなことでは。
ピカソも嫌なじじいだろ、
ねね、そこまでする必要なんかと思いますけどね。
彼女ジローはね、回顧録を出したと。世界的ベストセラーになってピカソは激怒した。ピカソとの生活というので日本からも出たと。で素顔のピカソを暴露するような内容の本ではなくて、感謝の思いも忘れていない画家であるジローは、その創作するピカソの姿を理解して、今でも貴重な資料になってる。
リスペクトもしてたってことですよ ね。
しかもその暴露本とかじゃないと、そして活動をアメリカに移して、今度、医学者、ワクチンポリオワクチンを開発した有名な医学者ジョナス・ソーク博士と再婚して、みんなびっくりしたと。
波乱万丈です ね。
で1973年にピカソが亡くなるでしょ、
はい、
でジローの2人の子供たちが遺産の一部を相続、ピカソの生誕100年にあたる1981年、彼らが相続した作品が日本でも初公開されたんだそうです。
あ、そうでしたか、
でその娘のパロマさんという人ね、
はい、
この人がね、このどの女性もピカソとの生活の後はあまり自分のエネルギーを使い果たして普通の女性に戻れなくなってしまっておかしくなったりする人もいたと。ところが母のジローは再婚したからよかったんじゃないの、
はい、
って言ったそうです。でこのパロマ・ピカソは親の七光ではなく実力で宝飾デザイナーとして成功して、特に80年代以降ティファニーで欠かせない存在になり大活躍をした。
素晴らしい、
ね、
そうなんですか。
なの、次郎さんはエコを描き続けて大学でも教鞭を取ったと。でピカソの影響を感じるキュビズム、あの幼児性ってやりましたね、はい、でやったんだそうです。いろいろ。そしてね、この次郎さんは去年ですね、去年の春6月にニューヨークで101歳で亡くなった。
あら、素晴らしい、ね、長寿で出したんですね。
自らの判断で人生を切り開き続けた彼女の作品は、
はい、
競売で100万ドル以上の値がつくほど評価が高い。
素晴らしい、
ね、100万ドルだな、まだ1億円だか、
うん、
ね、まあ、そういう次郎でありますよ。でそのじゃあピカソの才能はどうだったかというと、ピカソがね、次郎は6番目の女性だったって言いましたね、はい、7番目の女性、
うん、
80歳で最後の愛人ジャクリーヌと結婚した。
なんか聞いたことあるありますね、お名前は、
ジャクリーヌ、
はい、ジャクリーヌ夫人。
あまり人に合わない反隠遁的な生活を送るようになっていたと。80を超えてね、
うん、
しかし絵はバンバン描いていたと。で1973年の4月、彼は南フランスのカンヌに近いそのお城ノートルダム・ドゥ・ヴィーの古城の庭で日光浴をしながら庭師と雑談を交わすほど元気だった。その夜もアトリエに入って一人で仕事をした。彼はこの城を含めて3つの古いお城を持っていた。
城好きだったんですね。
ですね。だってこれマンション持ってるんで訳が違う。
そうですよね。
城だよ。
タワーマンションとは訳が違いますよね。
普通の人こそ損じすぬとすべとかさ。で次の日の午前11時半、ジャクリーヌ夫人はベッドで苦しんでいるピカソを発見した。10分後にすぐかかりつけの医者が呼ばれたが、ピカソは亡くなっていた。
急性だったんですね。
死因は急性肺水腫により窒息だった。この急性肺水腫って中でも言ったけど、結局その丘の上で溺死するような状態
なんか苦しそうです ね、
うん、ですね、だそうですよ。でベッドの周りにはクレヨンが散乱していたという、ピカソの死後3つのお城には彼自身の絵彫刻陶芸品など3万9000点の作品が残された。
美術館のようなお城なんです ね、ピカソ美術館
で、ほらさっき喋ったその次郎の娘の パロマさんとかは、はい、そのうちの一部を相続したんでしょう、うん、で膨大な遺品と遺産を相続したジャクリーヌ未亡人は、
はい、
13年後の1986年10月のムージャンのお城で謎のピストル自殺を。
そうなんですか、
ね、
びっくりですね。
ピカソぐらいそのパワフルというか こういう人のそばにいるとみんな周りも
なんかそうなんですかね、影響受けちゃうんですかね、
オーラとかなとかでね、
うん、ちょっと自分で自分を追い込んじゃったんですか ね、奥さんは。
奥さんもね、
うん、
だからそういうあのなんだろう、ヘンテコリンなオーラみたいなのが出てそれに惑わせてしまうのかもしれない。
そこが大天才と言われる、
ね、どうなんでしょうね、
ゆえなのかもしれないですね。
で次郎の娘の パロマがね、書いてるよね、父との生活の後みんなおかしくなるけれど、
うん、
次郎は離婚したからよかったんじゃないのって言ってるわけですよ、ね、いやーこのピカソのこの色のエピソードを見てると本当にあのアンビバレントになりますね。
だからこそあんなに
そうですね、
素晴らしい、アーティストとして作品を残された。
ピカソも知り合いたくない。
確かにそうかもしれないですね、関わりたくないといえば、ね、確かにそうですね。
あとそれでさ、その後いろいろ今度俺は美術人やってたんですけど、美術の本をいろいろ見ていたら、
はい、
まだ面白い話がなんぼでもあるんですよね。それはまたそのうちやりましょう。
はい、
はい、
プラスワンに行っていいですか。
いいです、いいです、
はい、それではダニーとマリー・オズモンド2週目をお送りしています。
今日のは、
はい、
なんて言うんでしょうね、まあ、やっぱりいつもと同じようにハモリがいいということでございます、う
ん、まあ、兄弟ですもんね、
ええ、
お送りします、はい、ダニーとマリー・オズモンドディープ・パープル。